新約聖書黙示録2章18節から29節です。またテアテラにある教会の御使いに書き送れ。燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子が言われる。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。しかしあなたは非難すべきことがある。あなたはイザベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧行を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちも、この女の行いを離れて悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込もう。また私はこの女の子供たちを死病によって殺す。そして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる。また私はあなた方の行いに応じて一人一人に報いよう。しかしテアテラにいる人たちの中でこの教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなた方に言う。私はあなた方に他の重荷を負わせない。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。また彼に明けの明星を与えよう。耳のある者は御霊の諸教会に言われることを聞きなさい。
イエス・キリストは12人の人たちを選び、彼らに福音を託しました。福音は瞬く間に世界中に広がり、多くの人がクリスチャンになり、ローマ帝国の至るところに教会ができました。しかしクリスチャンが増えれば増えるほど迫害も強くなりました。人たちは次々と殉教していき、十二使徒の中ではヨハネが一人生き残っていました。ところがドミティアヌス帝がこのヨハネをパトモス島に島流しにしたのです。紀元95年のことです。エーゲ海に浮かびますギリシャ領土のパトモス島は今では世界遺産となっているほどの名所でありますけれども、元は武系の島だったのです。その時ヨハネはもう80歳は超えていたはずです。パトモス島への島流しは老齢のヨハネにとってとても過酷なものでありました。けれども先にパトモス島に流されていたクリスチャンにとって使徒ヨハネが来たということは大きな励ましになったはずです。迫害のため教会を追われ、身も心も疲れ果てていた人々がどんなに力づけられたか容易に想像することができますね。早速ヨハネを中心に礼拝が守られたことでしょう。ルケーの島にも教会ができたのです。教会を根絶やしにしようとしたローマ皇帝でしたが、逆に教会を一つ増やしてしまった。皮肉なことです。そればかりでなく、この時ヨハネに啓示が与えられ、ヨハネの黙示録が書き記されました。新約27巻の聖書は、最後にヨハネの黙示録が加えられて完結しました。神様は 教会への迫害、使徒ヨハネへの迫害を新約聖書の完成のために用いてくださったのです。ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。素晴らしい御言葉ですね。人の目から見て不利なこと、不幸に思えること、そういうことであっても、神は神を信じる者のためにそれを利益に変えてくださる、幸いなことのために用いてくださるというのです。皆さんも今年一年そのようなことを体験してこられたことと思います。ローマ皇帝は使徒ヨハネを島流しにしてしまえば、教会は最後の使徒を失って力をなくすだろう、そう考えたのです。けれどもヨハネに与えられたキリストからのメッセージによって、迫害の中にあるクリスチャンがもっと強められて大胆に伝道するようになった。神様は本当に不思議なことをなさるお方です。昔も今も信仰者といえども落胆を経験しないわけではありませんね。物事が悪い方向に向かいますと悲観的になります。しかし信仰者は神が万事を益にしてくださる、このことを知っていますから、落胆したとしても絶望することはありません。悲観的になったとしても、それで物事を投げ出してしまうことはありません。身の回りにどんな困難が起こっても、それに負けてしまわない。そこから立ち上がることができるのです。さて、今朝はテアテラ教会へのメッセージを学びます。黙示録の2章と3章には、7つの教会へのメッセージが記されています。礼拝で、特に年の最後の礼拝で、7つの教会へのメッセージをお話してきました。テアテラ教会へのメッセージだけが残っておりましたので、今日は7番目のメッセージとしてお話ししたいと思うのです。どれも決まったパターンで書かれています。最初にキリストの姿が描かれています。キリストの自己紹介のようなものがありまして、それからその教会に対する称賛のメッセージ、褒め言葉、それから叱責のメッセージ、お叱りの言葉、まあ、称賛のメッセージだけしかないものもありますし、お叱りの言葉だけしかないものもありますが、それがあります。そしてその後に、キリストからの励ましの言葉、約束の言葉が語られて閉じられる、決まったパターンになっていますね。このテアテラ教会の場合、イエス・キリストはどのように描かれているでしょうか。18節、燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝く真鍮のような神の子、こう描かれています。描かれているキリストの姿は、その教会に与えられたメッセージと関係があります。キリストが燃える炎のような目を持つお方として描かれているのは、23節をご覧いただきますと、こうして全教会は私が人の思いと心を探るものであることを知るようになる、そうあることと関連していますね。キリストが全知全能の神として、すべての人の思いを知っておられる、読み尽くしておられるということが表されているのです。どんなに上手に隠しても、キリストは悪い企み、動機を見抜かれます。キリストがすべてを見通しておられる、これは悪を計画している人には恐ろしいことですけれども、でも神の前に誠実に歩んでいる人、またそう歩みたいと思う人には励まし慰めですよね。人は自分のフィルターでものを聞き、ものを見ます。聞きたいように聞き、見たいようにしかし見ない。事実がどうであるかあまり頓着しないことがあります。 ですから正しい心で歩んでいても他の人から誤解されることがあります。悪く思われることもあります。けれども皆さん、イエス・キリストは正しく物事を見てくださるお方、キリストが私を見ていてくださる、私の思いを知っていてくださる、大きな励まし、慰めです。キリストはそのような目を持ってテアテラの教会の隠れた良い行いを見て褒めてくださいました。19節、私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。近頃の行いが初めの行いに勝っている、素晴らしいですね。テアテラ教会は決して大きな教会ではありませんでしたし、またその成長も目を見張るようなものでなかったかもしれません。けれどもどんな小さなステップでもそれが前に向かっているなら、前進しているなら、上に向かっていくなら、神様に向かっているなら、キリストはそれを喜んでくださるんです。キリストは教会をその大きさや力、ましてや経済力で評価されるのではありません。その内面がどれだけ成長しているか、それをご覧くださるのです。個人の場合でも同じですね。信仰を持った時から5年10年年を重ねるごとに、私たちの信仰はある時は深く根を張ります。ある時は高く枝を伸ばします。そして霊的に成長してまいります。深みを与えられます。キリストはそれを私たちに期待してくださるのです。その成長がゆっくりしたものであったとしても、キリストは見守ってくださいます。キリストの温かい眼差しが教会に注がれている、私たち一人一人に注がれている、それを思うと嬉しくなりますね。キリストは私たちの成長を待ってくださる。少しでも成長すれば、私たちは自分ではなかなか成長しないと思ってストラグルするのですが、キリストは私たちの成長を見て褒めて励ましてくださるのです。このことを慰めとして、いよいよ主の前に励みたい、そんな私たちでありたい、そう思いますね。さて次に、キリストの足が光り輝く真鍮のようであると言われている、そのことを考えてみましょう。これは悪と偽りに対するキリストの断固とした態度を表すのです。キリストは決して悪と偽りによって揺るがせられるようなお方ではないんだ、それに立ち向かわれるのだということを教えています。キリストはどんな人にも温かいお方です。そしてどんなに悪をなす者にも必ず悔い改めの機会を与えてくださる。この後で出てきますイゼベルという自称預言者、偽預言者に対しても、私は悔い改めの機会を与えたと書いてある通りです。しかし、それでもその悪を悔い改めず、偽りから離れなければ、キリストはそのようなものを、その真鍮のような足で踏み砕かれることでありましょう。テアテラの町に、今申しましたが、イゼベルという自称預言者がいたのです。この人は間違った教えを広めました。そして多くの信仰者を惑わしていました。キリストはテアテラの教会にイゼベルとその教えに対して断固とした態度を取るように求めておられたのですが、テアテラの教会はそれに対してちょっと曖昧な態度を取っていたようでありますね。さて、イゼベルというのは、これはどっかで聞き覚えがある名前でしょう、皆さん。この人の本名ではないと思います。旧約に出てきますアハブの王様、その奥さんのイゼベルの名前を借りたものであります。イゼベルはシドンの王女でありました。イスラエルの王アハブに嫁ぎまして、イスラエルにバール礼拝というものを持ち込んで、それを盛んにしたのです。 彼女は死の預言者エリアやエリシャに立ち向かいました。夫アハブが亡くなった後も王母としてイスラエルに君臨した女性です。テアテラの偽預言者がイゼベルの名前で呼ばれたのは旧約のイゼベルに匹敵するような影響力、いい影響力ではありません。悪の影響力を持っていたからでありましょう。この女の子供というのが出てまいりますが、これはイゼベルの教えに従っている信者たちのことでしょうね。一人の人から始まった誤りの教えでしたが、どんどんどんどんその教えに同調する人が出てきまして、教会に、テアテラの教会に対抗するような大きな組織団体になっていた、まあ言えば偽教会になっていたのであります。新約聖書では教会、エクレシアというギリシャ語は、これは女性形です。そして教会は常にキリストに嫁ぐ純真な花嫁として描かれているのです。女性として描かれています。で、イゼベルとその信者たちの作っていた偽教会、これはやっぱり教会ですので女性の名前でも、女性は女性でも旧約のイゼベルという悪女の名前が当てられたというわけですね。イゼベルが行っている不貧困勧誘というのは、これは霊的な意味でありましょう。キリストの花嫁であるクリスチャンをキリストへの真実や愛、服従や献身から引き離そうとする、そういう教えであったわけです。信仰者は柔和で謙遜で寛容であるべきです。しかし間違った教えにまで寛容でありますと、知らない間に足元を救われてしまいます。間違った教えに対していきり立って反対したり攻撃したりする必要はないでしょう。そんなことよりも自分自身がしっかりと正しい教えを身につける、その努力をする方が大切だと思います。キリストが真鍮の足を持っておられるように、キリスト者もまたしっかりと真理に立つ、そのような足を持っていたいですね。キリスト者の使命、教会の使命、それはキリストの福音を伝えることにありますが、しかしその福音の真理を自らが正しく守っていなければ福音を伝えることができない。何か伝えたとしても福音でないものを伝えてしまうかもしれないからです。聖書には福音の言葉をしっかり保ちなさい、清い良心を持って信仰の奥義を保ちなさい、委ねられたものを聖霊によって守りなさい、ひとたび伝えられた信仰のために戦いなさい、そのような命令がたくさんあります。それはうかうかしていますと真理から離れてしまう、その危険があるからです。私たちは大丈夫でしょうか。聖書に教会は真理の柱また土台です、教会は真理の柱また土台です、テモテ第1の3の15というところにはっきりと書かれています。教会が真理の土台となるように、そこに真理の柱がまっすぐに立てられていくために、私たちも今朝のキリストのこのお言葉に耳を傾けたいと、そう思うのです。私たちは誰も褒め言葉は好きです。叱責の言葉はあまり好みません。でもキリストが私たちを叱責してくださるのは、私たちを愛しておられるからですね。私は愛する者を懲らしめる、キリストはそう言われます。現代は何事にも甘い時代です。緩い時代です。人々は甘い言葉だけを求めがちです。でもそれだけでは人は成長することはできない。けれども逆にいつも頭を叩かれるだけでありますと、キリストの愛を見失ってしまうことがあるかもしれません。自分はダメだと思い込んでしまう。これもサタンの罠ですね。キリストは私たちのそうした心の動きというものをよくご存知です。ですから叱責の言葉、 詩的の言葉、それは愛情から、キリストの愛情から出たものですけれども、同時にさらにそれに付け加えて励ましと約束の言葉を与えてくださるのです。キリストの約束の言葉、それは七つの教会に与えられたどのメッセージもあります。ラオデキアの教会には何の褒め言葉もないんですよ。そんな教会に対しても約束の言葉はちゃんと与えられているのです。キリストの約束の言葉、それは黙示録の2章3章をご覧になりますと、どれも勝利を得る者はという言葉で始まっています。勝利を得る者、これは何を意味しているでしょうか。信仰は戦いなんだ。罪と悪とまた偽りとの戦いなんだということを教えています。しかしその戦いは勝つか負けるかわからないような不安な戦いではありません。それは勝利が約束された戦い、勝ち戦なんですね。なぜなら私たちには勝利者イエス・キリストがおられるからです。ローマの 8-37 にありますように、私たちはイエス・キリストにあって勝ち得て余りあるものを圧倒的な勝利者となることができるからです。またこの勝利は後の世につながる永遠の勝利です。永遠や神の国を信じない人にとっての勝利、それはこの世で財産を築くこと、地位を得ること、有名になることなどでしょうね。強くて頭が良くて、見かけルックスも良くて、そしておまけに社交的でお金があって人の上に立って威張ってられる人、そういう人が勝者ウィナーであると思われています。体の弱い人、知能の劣った人、お金のない人、いつまでたっても昇進できない人はルーザー、敗者であるというのです。それは世の中の人が言います。しかしキリストはそうはおっしゃいません。キリストは本当の勝者勝利者とは、どんな時代環境境遇にあっても最後までキリストの技を守るものです。25節に、あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい、そうありました。このキリストの言葉を守るものです。この世の成功は束の間です。しかしキリストにある勝利は永遠です。26節をご覧ください。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。勝利を得る者とはどんな人でしょう。最後まで私の技を守る者、イエス様が言われたように、イエスキリストに生涯の終わりまで従う人です。今日は洗礼式がありました。姉妹が初めて礼拝に見えましたのは今年の1月17日のことでした。およそ1年の神様を求める期間を経て洗礼に至りました。しかしこの洗礼は信仰の卒業式ではありません。むしろ入学式です。洗礼によってキリストのもとに罪の重荷を下ろしました。しかし同時にキリストからキリストに従う首輝きをいただきました。これからが大切です。キリストがおいでになる時まで、あるいは私たちがキリストのもとに行く時まで、キリストが与えてくださった良きものをしっかりと守り、それに生かされていきたいと思います。それが勝利への道です。やがての日にキリストにある勝利を共に喜び合いたい、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちに命、動力、また時間、持ち物など見えるもの見えないものの多くを委ね任せてくださいました。私たちはそれらを正しく守り忠実に用いたいと願っています。 あなたが私たちに任せてくださったものの中で最も大切なもの、福音の真理を正しく守り、次の世代に伝えたい、そう願っています。あなたから委ねられたものに一層忠実であることができますよう、あなたの約束の御言葉をもって私たちを励ましてください。私たちが持っているもの、与えられたもの、委ねられたものをしっかりと保ち、最後までキリストの技を守るもの、また勝利を得るものとなることができますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。